恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
ヘブル 13-20-21 お読みいたします。永遠の契約の血による羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエス・キリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が余裕限りなくありますように。アーメン。以上のところから、偉大な羊飼いと題して御言葉を味わいたいと思います。礼拝堂のエアコンはまだ働いてくれているんですが、残念ながら緑台からずっともう20年以上使ってきました食堂のエアコンがもういよいよダメなようで、先週のお昼ご飯もとても暑くてですね、ところがエアコン効きませんでした。夫婦言いながらみんな健康的な熱いおうどんを食べておりました。私はそんな様子を見ながら、なんとかならないかとエアコンをつけたり消したりしながら、上にぶら下がっているエアコンのもんですから、上からの吹き出し口のところに手を挙げてこうやってですね、風を見ておりました。それを見た何人かの人が、先生何やってんのという感じでですね、この形はユダヤ人たちがお祈りするとき、こんな風にして祈るんですね。私たちの習慣にはありませんが、しかし牧師は一生懸命エアコンに向かって祝福の祈りを捧げたんですが、いや、祈ってたわけじゃないんですが、先週のうちにガスが抜けてるということでガスを入れてくださったらしいんですが、一日で抜け出したそうです。抜けてしまって、今日のお昼も熱うございます。とても健康的ですから、一緒に熱いおうどんを食べましょう。痩せます。今日の羊飼いでこのエアコンをどうするかの話をしますので、今の子供たちはどうなんでしょうか。今大学生ぐらいの、方々が小さな子供だった頃、こんなことを聞いたことがあります。礼拝が終わって家に帰って、子供たちが教会ごっこ、礼拝ごっこをしているっていう話です。江川家ぐらいそうじゃなかったですか。私はそれを聞いてとても嬉しかったです。ですね、牧師役の人が、ね、牧師の真似をしてみんなの前に立って祝福の祈りをしている、そんなですね光景、見たかったものですけれども、そんな教会ごっこ、礼拝ごっこをしている方々が、いつかそのごっこが本物になって、そんな中から牧師や伝道師になる方が起きてくるようにと願うのですが、さあ、ヘブル書の学びもいよいよ最終コーナーに差し掛かりました。私たちの教会の礼拝の最後が祝祷、祝福の祈りで終わるように、このヘブル書も今日のところで最後の祝祷になるのです。本当でしたら今日のところで最後にアーメンと閉じられていますので、ここで終わればいいんですけども、なんと追伸っていう感じでですね、22節から後がありますので、来週がヘブル書の最終回になります。礼拝が終わり、皆さんをそれぞれの場に送り出そうとするとき、ただ祈らされるのは、それぞれがそれぞれの送り出されていく場で創造主なる神様の豊かな豊かな祝福をいただいて、そのところどころで勝利していくようにと本当に祈るのです。祝祷と呼ばれる、祝福の祈りと呼ばれるものにはいくつかあります。 この教会でずっと用いさせていただいているのは、第二コリント13章の13節の祝祷です。主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。この祝福の祈りを私もほとんどの場合に用いさせていただいております。もう一つとても有名な祝祷が旧約聖書にあります。旧約聖書の民数記の6章というところに、民数記の第6章24節っていうところに、こうあります。主があなたを祝福し、あなたを守られますように、主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように、主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように、アロンの祈りとか、アロンの祝福と呼ばれる祝祷です。これもとても素晴らしい祝福の言葉で、時々これを用いることもあります。そして、もう一つが今日の箇所です。ヘブル13の20、21です。今日の礼拝前の教会学校でも一人の姉妹が、レナード先生がいつもこの祝祷をしていたから、とても懐かしいという言葉がありましたが、そうです。レナード先生はよくこの祝祷を、しておられました。さて、祝福の祈り、祝祷。神様の祝福。実は、私たちはみんな、神様の祝福、作り主なる主の祝福によって、今日、今、ここにこうやっているのです。私たちが生かされているのは、実は、見えざる神の祝福があるからです。ところが多くの方々は、いや、私は神様の祝福なんかによって生かされているのではありません。私が生きているのは、生かされているのは、私が汗水垂らして、苦労に苦労を重ねてきたからこそ、今の私があるんであって、自分の頑張りこそが、今の私を形作っているのです。神の祝福なんて、私はそんな神様のお世話になったことはありませんと、もしも言う人がいたとしたらどうでしょう。神様の祝福がなくて、今私たちはこうやって生きていることは絶対できないのです。例えば、太陽が昇るのに、あなたはどれだけ貢献していますか？全く私たちは何の貢献もしないのに、太陽が昇って、その熱を、その光をこうむって、私たちは今こうしているのです。雨が降るのに、あなたはどれだけの貢献をしていますか？いや、私も貢献してます。よく水を道路に撒いたり、汗を垂らして、その汗が雨になりますなんて、そんなへりくつ言わなくていいんですが、私たちは雨が降るのに貢献はしていません。この部屋の中に空気が充満しています。それも絶妙の配分で、私たちが生きていくのに必要な空気がここにあります。空気がここにあるのに、誰か、皆さんのうちの誰かが貢献しているでしょうか？いいえ。私たちは何の貢献もしていない。するとすれば空気を汚しているぐらい。本当に私たちが生かされているこの地球は不思議に満ちています。私たちの体は不思議に満ちています。この自然界は本当に不思議に満ち満ちています。この一つ一つがどう考えてみても奇跡としか言えないぐらい、奇跡的な状況の中に私たちは今日も実は生かされています。それらの奇跡に私たちの誰も貢献はしていません。ただその奇跡に、その恩恵に預かっているだけ。それらすべては神の祝福のゆえだというのです。海に住んでいる魚は 自分たちが海という驚くべき命を荒らしめるそのところにいることを魚たちは自覚していないでしょう。魚が海の中を泳ぎながら、海って感謝だな、海って素晴らしいな、なんと海って嬉しいことなんだろうと、全然海のことを感謝も何もしていないでしょう。でもそれを自覚していようがいまいが、海があるから魚は生かされているわけです。同じく人間も、パウロの言葉、使徒の働き17章の28節に、私たちは皆神の中に生き動きまた存在しているのです。私たちは皆実は神様の恵みの中に、その守りの中に、祝福の中に生かされ動き存在している。もしも神の御手がほんの一瞬でもこの世界から、この宇宙から、この私たちを保っている、その御手をもし一瞬でも引っ込められたら、一瞬のうちに私たちは消えてしまうでしょう。その命は絶たれてしまうでしょう。自覚しようがしまいが、私たちは皆神のうちに生かされている。それが聖書が教えているメッセージです。しかし私たちはお魚と同じように神様の恵みをなかなか認めようとしません。感謝しようとしません。特に日本人は神様を、創造主なる神様をではなくして、自然そのものを崇拝してしまいます。太陽は素晴らしい、太陽ありがとうと太陽を拝み、大きな木を拝み、大きな石を拝み、人間の作ったものを拝んでしまいます。作られたものを拝み、作った方を無視します。神様を認めようとしない。日本では本当に全てを進化論という教えで、全ては偶然このようになったんだ、神様なんかを持ち出すなよ、神様なんかが作ったんじゃない、この宇宙は、この自然界は、この人間は全て進化の産物だと、学校でいかにも真理であるかのように教えられ、私たちはなんと受信料を払って NHK に、その NHK を通して進化論が真理であるかのように伝えられているのです。しかし、ぜひぜひ知っていただきたいのは、進化論は宗教だということです。進化論は宗教です。進化論は神はいない、すべては偶然できたのだという驚くべき信仰に立つ宗教です。クリスチャンの中には、聖書と、聖書も信じたい。しかし学校で学んだ進化論も、これも一概に否定はできない。だから聖書と進化論を融合させて、両方とも受け入れて、神は進化という方法でこの世界を作ったのだと主張する方々がいます。特に日本では多くいます。しかし、これは不可能な企てです。聖書と進化論を両立させようなんて、これは無茶な企てです。それは聖書が、特に創世記が述べていることと明らかに矛盾するからです。私たちが信じている聖書が誤りのない神の言葉であるという最も大切な信仰が、それによって崩されてしまいます。学校で学んだことが揺らぐことのない事実であると確信しているために、クリスチャンになってもどうしてもこの進化というこの考え方が抜けない。ですからこの部分で妥協してしまうのです。しかし聖書を誤りのない神の言葉と信じる 私たちのこの教会は、同時に進化論も受け入れることは不可能です。進化論が証明された事実ではなくて、単なる仮説であり、今、世界中の第一線の科学者たちが、この世界の成り立ちを説明するのには、進化論では説明できえない。どうしても、第一線の科学者たちは突き詰めて考えていくと、はじめに驚くべき知恵ある存在がいなければ、このような命は、このような生物は、このような世界はありえないのだと認めて、次々とそんな科学者たちが発言をしているのです。2年ほど前でしょうか。クリスチャンでも何でもない、筑波のもうノーベル賞に一番近いと言われている学者が金沢に来て講演会を日野原先生とワンセットになっていましたので聞きに行きました。遺伝子についての世界的権威が調べれば調べるほど、どう考えてもこの遺伝子ということは偶然に絶対にできえない。そこにはある知恵ある存在を前提としなければ説明できないと言い切りました。そんな先生がクリスチャンになってくださればいいのですけれども、ただインテリジェントな存在を認めるだけなんですが、でもこのように科学者たちが進化ではなくしてある知恵ある存在が作ったとしか認めるしかないと言っている中で、にもかかわらず教会がクリスチャンがいや進化論も正しい、それも科学的だと言い続ける、なんと教会と科学とが逆転現象になっているのです。先週の月曜日火曜日と命ありがとうの会の理事会が川崎で開かれて、2日間来世の先生方と一緒に素晴らしい学びと交わりの時を持たせていただいたのですが、その中に最近韓国の教会を訪問した複数の先生方が報告をしてくださいました。その際に行く先々の韓国の超スーパーな教会、大きな教会の牧師たち、まあそうでない教会の牧師たちも、たくさんの牧師たちにインタビューをしたそうです。そして、すべての韓国のそのようなお会いした先生方に、同じ一つの質問をしたそうです。それはこういう質問です。あなたは、創世記一章の6日間の神による創造は、文字通りの6日間と信じますか？それとも、その一日一日は、長い期間、何億年という期間を想定しますかと聞いたそうです。そうでしょ？第1日目、第2日目、第3日目と創世記一章は続いていく。あの一日一日は今の一日と同じですか？それとも一日は長い期間ですか？そうすると、決まって帰ってくる韓国の牧師たちの答えは、はい。私は文字通り6日間の創造を信じます。その1日は私たちの1日と同じですと答えたというのです。日本の牧師たちに同じ質問をするとどういう答えが返ってくるか皆さんご存知ですか？日本のほとんどの牧師にこの質問をすると、日本人の牧師は、はい、この1日というのは私たちの考える1日ではなくして、何億年という長い期間を表す一日ですと答えが返ってきます。なぜですか？神学校でそう教えるからです。私もそうでした。私も神学校で学んだとき、創世記一章の日という言葉、ヘブライ語でヨームというんですが、このヨームという言葉は、一日24時間を指す場合と、長い期間を指す場合がある。だから、これを24時間と考える必要はない。そしてそう考えるのは無理があると教えられました。複数の先生から。 ですから私もそのように取っていました。しかし、それは進化論との妥協の産物なのです。この問題は決して小さな問題ではありません。もう根幹に関わる私たちが聖書を神の言葉と信じるか否かの根本的な問題がそこに存在しているのです。そして、この韓国の先生方のレポートをお聞きしたとき、韓国の教会と日本の教会の大きな違いがそこに現れていることを知らされるのです。聖書信仰に固く立つ韓国の教会と妥協してしまって、聖書信仰が崩されてしまっている日本の教会。これとは、その信仰に大きな違いがあり、その違いがのゆえに、その教会の、そのクリスチャンたちの勢いに違いが出てくるのは当然のことでしょう。創造主なる神を純粋に信じて、あらゆる出来事、あらゆる物事に主の御手を認めて、心を震わすような感動を覚えるか、何を見てもそこに進化論の色眼鏡をかけているために何の感動もしない。冷めてしまった無感動な退屈な日々を送るか。私は韓国の教会に本当に学ぶべき時が実は今来ているということを強く教えられたのです。パウロはローマ書1章の18から21でこう言いました。というのは、不義をもって真理を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の怒りが天から啓示されているからです。それゆえ、神について知られることは彼らに明らかです。それは神が明らかにされたのです。神の目に見えない本性、すなわち神の永遠の力と神性は、世界の創造された時からこの方、被造物によって知られ、はっきりと認められるのであって、彼らに弁解の余地はないのです。それゆえ、彼らは神を知っていながら、その神を神として崇めず、感謝もせず、かえってその思いは虚しくなり、その無知な心は暗くなりました。神様のご性質、神様の存在、神様の道から、それは被造物、すなわちこの自然界の中に明らかに示されている、弁解の余地がないほど、私たちの周りにある自然界、私たちのこの体の一つ一つを考えれば、もう明らかに神の存在と驚くべきそのご性質は、弁解の余地がないほど明らか。にもかかわらず、神を認めない。神を神として崇めない。そして感謝もしない。何を見ても当たり前。感動を覚えない。聖書は、そのような心、そのような在り方を罪と呼ぶのです。罪とは、何も人を殺したり、偽ったり、盗んだり、それらは罪の結果であって、根本的な聖書が言う罪は、神を神として崇めないということです。創造主なる神を崇めないということです。そして神を無視することです。私たちは生まれながらに、作り主なる神様との関係において立たれています。神様との関係において敵対状態に私たちはいるのです。背中を向けて、いや、積極的に椿を吐きかけながら、お前なんかいらない、お前なんか私は関係ないと、子供が親に対して行う最大の罪は、親に対する暴力でも、親のお金を盗むことでもなく、親を親とも認めない、無視することだと言われますように、神を神として崇めない、神を無視することが、聖書は言う罪。私たちは、そのゆえに、神様との間に、敵対状態、戦争状態に陥っているというのです。しかし、驚くべきことです。今日のこの祝福の祈りを見ると、こうあるのです。永遠の契約の地による、 羊の大牧者、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、神は平和の神だというのです。神様との間に、神様と私たちとの間に平和をもたらす神様なのです。私たちが罪を犯したんですから、私たちが賠償金を払って、私たちの方で償いをして、神様許してとですね、これだけやったから許してというはずなのに、私たちは何もしないで罪に罪を積み重ねて、しかし被害者であるはずの神様の側で、私たちのために平和の準備をしてくださり、平和を申し出てくださり、和解を申し出てくださり、平和をもたらしてくださるお方。私たちはヘブル書をずっと学んできました。このヘブル書全体を通して、罪ある私たちが清い清い神様に近づく道がイエス・キリストによって作られたことを学んできました。私たちは今やイエス・キリストによって大胆に臆することなく神に近づくことができることを学んできました。私たちはただイエス・キリストを信じることによって、驚くべきことですが、神との平和が与えられるのです。臆することなく神様に近づき、神様、天のお父様と呼ぶことができる。それは先ほど聖餐式で記念しましたように、イエス・キリストの裂かれた肉と流された血潮によって、それが私たちにもたらされたのです。神との平和が与えられ、それによって私たちの心の中に平和がもたらされ、心が平和になると他の人との間に平和を築くことができる。神との平和、自分自身との平和、他の人との平和、それが私たちにもたらされるのです。人はいつも平和を求めています。しかし平和を見出すことができない。また人は心の中に平和を、平安を求めていますが、心の中の平安を持つことができなくて、いつも嵐が、いつも不安が、いつも思い煩いが心の中を暗くするのです。今回の命の命ありがとうの会で、最後の閉会礼拝で理事の一人の沖縄の国吉先生という先生がお話をしてくださいました。この国吉先生は沖縄のキリスト教会をリードしてくださっている本当に素晴らしい先生なんですが、この先生は戦争中少年だったのです。沖縄で終戦を迎えるということはどういうことかというと、アメリカ軍が沖縄にもうすぐ上陸してくる、米英鬼畜といって、アメリカ人やイギリス人は鬼だから、鬼畜、鬼や畜生だから、何をされるかわからないから、彼らが上陸してくる前に自決しようとですね、日本の兵隊によってそのように教えられて、大勢の人たちが家族同士で命を絶ったのです。国吉先生はどうしても自分の命を絶つことができませんでした。そしてなんと、その米英鬼畜の手に入ってしまったんです。鬼か畜生かと思って覚悟したそうです。ところがアメリカ軍が入ってきてしてくれたことは全く逆のことだったのです。本当に愛を注いでくださり、彼らを保護してくれて、鬼畜生どころではないですね、本当に驚くような愛を持ってもてなしてくれたことによって、少年だった国吉少年は目を開かれて、それがきっかけでクリスチャンになっていくのです。そして国吉先生はこうおっしゃるんです。平和をなぜ持ち得ないのか。それはどんなに平和平和と叫んでも、私たちの心の中に救っている敵意をどうすることもできない。敵意がある間は平和は来ない。国と国との間の敵意、人と人との間の敵意、家族の間の敵意、この敵意こそが 完全になくならなければ、本当の意味の平和は来ない。そして、この敵意は、イエス・キリストによってだけ、廃棄されたのだと、エペソの2章から語ってくださいました。イエス様のご自分の肉において、敵意を廃棄され、敵意は十字架によって葬り去られました。エペソ2章15、16。敵意は十字架によって葬り去られた。もしも皆さんの心の中に敵意を持っていたら、この敵意が人と人との間だけではなくて、自分自身の心から平和を奪います。じゃあこの敵意をどうすれば拭うことができるんでしょう。キリストなしには、本当の意味で平和は来ない。それは敵意を誰もどうすることもできないからです。十字架だけが、イエス・キリストの十字架だけが、私たちから敵意を拭い去り、廃棄してくださるのです。十字架にあなたと私の身代わりになって死んでくださったイエス・キリストが、罪のないキリストがそこにかかって、父よ彼らをお許しください。彼らは自分が何をしているのか分からずにいるのですからと祈ってくださったこのイエス・キリストの取りなしによって、一切の敵意が溶かされるのです。十字架で流された血潮によって、それを永遠の契約の血によるとありますが、その流された血によって罪の許しが与えられました。この救いを成し遂げた方のことを羊の大牧者と呼んでいます。羊の大牧者。羊とは私たち一人一人のことです。私たち一人一人の大牧者。偉大な羊飼い。今日のメッセージの題です。イエス・キリストは私たち一人一人の偉大な羊飼いです。イエス様はこうおっしゃいました。私は良い羊飼いです。良い羊飼いは羊のために命を捨てます。良い羊飼いでない雇い人の羊飼いは、敵が来ると危険が身に迫ると羊を置いて逃げていきます。しかし良い羊飼いは羊のために命を捨てるのです。まさにイエス・キリストは羊のために命を捨ててくださいました。この方こそ、このキリストこそ、私たち羊の大牧者、偉大な羊飼い。私たちはみんな、この大牧者であるイエス様によって、今日まで養われてきましたし、導かれてきましたし、癒されてきましたし、慰められてきましたし、守られてきたのです。そして、これからもずっとこの偉大な牧者が、羊飼いがあなたと共にいます。実は、牧師という名前は羊飼いという意味です。教会の羊飼いとされている牧師。しかし、私も皆さんと同じで、偉大な羊飼いによって養われているのです。私たち教会の大牧者はイエス・キリストであることをぜひ覚えてください。私にとっても大牧者であるイエス様はこれまでずっと導いてくださり、教えてくださり、癒してくださり、慰めてくださり、守ってくださいました。人間の牧師は教会から次々と変わることがあるでしょう。しかし、教会は決して変わることのない大牧者が、偉大な羊飼いが、昨日も今日もいつまでも同じ偉大な羊飼いが共にいてくださるということを知ることは、なんていう大きな励まし、慰め、希望でしょうか。この方を死者の中から導き出された平和の神が、十字架で死んで墓に葬られたイエス・キリストを死者の中から導き出された驚くべき復活の力が、聖書によればなんと教会に注がれ、あの復活の力が教会の一人一人にまた注がれて力と命となっているのです。さあ、こんな神様によって、作り主によって私たちみんなが祝福を受ける。さて、最後に、この方が祝福をされるというのはどういうことなんでしょうか。神の祝福に預かるということは、一体具体的にはどういうことなんでしょうか。神様の祝福に預かることによって、私たちのすること、なすこと、皆が 全部うまくいくっていうことでしょうか。商売繁盛、交通安全、家内安全なことなんでしょうか。それが祝福でしょうか。私たちの成功が祝福でしょうか。栄誉を受けることが祝福でしょうか。いえ、神が私たちを祝福するっていうのは、どういう意味での祝福か。21節。イエス・キリストにより、御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについて、あなた方を完全なものとしてくださいますように。神の祝福とは一体何なんでしょう。ずっと以前に、私たちのグループで、ある有名な先生をお招きして、牧師教職の研修会をしたことがあります。この話も前にしたと思いますが、そしてこの研修会で、この講師の先生方が、私たちに向かってこんな質問をしました。私たちクリスチャンにとって、一番大事なことは何でしょう？牧師たちですから、次々手を挙げて答えていきました。はい、祈りです。はい、御言葉です。いや、やっぱり伝道です。愛です。一つ一つに講師の先生は、さすが。なるほど。さすが。と、上手におだてておきながら、最後にドスンと落としてしまいました。すべていい答えですが、一番大事なことが落ちています。それは、私たちクリスチャンにとって一番大切なことは、御心を知り、御心を行うことではないでしょうか。神様の御心を知り、神様の御心を行うこと、それが、実は、それが私たちに与えられること、神様の御心を私たちが行うことができるようになることが、実は、祝福なのです。ぜひ、神の祝福は、そのために私たちに注がれるのだということを覚えましょう。ところが、この祈りの言葉は最初にこう出るんです。御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い。なんと、さあみんな、神様の御心を行うんだよと言うんではなくて、なんと、まず、神が私たちに御心にかなうことを行ってくださいますように。皆さん、いつでもまず神様なんです。まず私たちではなくして、まず神です。まず神様が、神様の御心にかなう驚くべき素晴らしいことを、これまでも行い、今も行い、これからも行ってくださる。これは、私たちにとってなんていう豊かな祝福でしょう。どんなに驚くべき御心を神様はなしてくださいましたか。それを数え上げる時間はないんですけど、驚くべき御心が主によって成し遂げられました。その中心は救いの御業です。十字架と復活に表された驚くべき救いの御心が私たちのためになされました。そんな神様がなしてくださった驚くべき愛の御心に応答するようにして、今度は私たちが神様の御心を伺い、神様の御心を行っていく。しかし、そこにもこうあります。あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。ただ、さあみんな御心を行うんだよ、と言うんではなくて、御心を行うことができるために、神様があなたに力を注ぎ、御霊を注ぎ、導きを与えて、あなた方を御心が行うことができるように完全なものとしてくださいますようにというのです。私たちは今朝も主の祈りを祈りました。そして主の祈りの冒頭のところで、御心が天で行われるように、地でも行われますようにと祈ったはずです。御心が地でも行われますように。私たちはあの祈りをするとき、ぜひこのようにね、覚えて祈ってほしいのです。御心が地、地とは何ですか？地とはどこですか？地とはまずは、あなたにとっての地、私にとっての地は私です。あなたです。すなわち、御心が、 私のうちに私を通して行われますようにと、私たちは主の祈りで祈っているのです。神様の御心が私たちの人生の中で行われていく、それこそが実は私たちが本当に今日も生かされている目標である理由なのです。私も18歳の時にこの救い主である神様に出会いました。そして18歳の10月の5日にイエス・キリストに出会い、そしてそれから3ヶ月後のお正月の新年聖会に出て、講師の先生が招きをしてくださいました。こんな招きでした。あなたは今日まで、あなたの人生という手綱を自分で握ってきました。しかし自分の人生の手綱を自分で握って生きることぐらい不安で、また心配なことはありません。そしてそれは失敗するに決まっています。あなたの人生という手綱を決して間違うことのない、知恵に富んだ、愛に富んだ、力に富んだ、作り主である神様に渡しませんか？私はそれを聞いたときに、とても抵抗を感じたんです。俺の人生、俺の好きなように生きていきたい。自分の人生の手綱を神様に預けたら、一体何が起こるやら。もしかしたら、私の大好きなあの彼女も取っていくんじゃないかな。あれ取られたら困る。取られちゃいました。もっといいものがありましたから。でも、本当に18歳の私は一生懸命抵抗したんです。私の人生、私にもいろんな夢がありましたし、いろんな計画があったし、でも、私の人生の手綱を神様に預けたら、とんでもないことを神様が私にさせるんじゃないかと抵抗したんですけど、でも、イエス・キリストの十字架の愛に迫られて、ええー、と思って、神様に応答したんです。神様、私の手綱あなたに渡しますって言って、祈っちゃいました。祈っちゃったんですけど、祈った後も今日まで考えると、何度も何度も、ちょっとその手綱こっちへくれよって言って、自分で手綱をもう一回引き戻して、自分勝手なことをよくやってしまったのですけど、でも、あの若い日の幼い献身を主は私の真実な献身と受け入れてくださって、本当に自分で自分の人生の手綱を握っていたら絶対ありえない祝福を豊かに与えてくださったことを知っています。これから先一体何が起こるかわからない、でもこれから先も私の手綱は主が握っているんだから大丈夫、どんなに素晴らしいことが待っているかと本当に思うのです。さあ、私たちも主の御心を知り、御心を行う、その私たちの最高の祝福のために神様の祝福を豊かにいただきましょう。そして最後は、どうかキリストに栄光が言う限りなくありますように、アーメンで締めくくるのです。私たちもこの驚くべき祝福に富んだ祝祷に対して心からなるアーメンを応答として言いたいのです。お祈りしましょう。天の父様、見えざるあなたが今日も私たちの命を司り、私たちの人生を司りながら、溢れるばかりの祝福を与えようと待っていてくださっていることを心から感謝をいたします。しかしあなた方はそれを望まなかったとあるように、頑固な私たちはあなたの祝福の中に、あなたの御心のうちを生きるよりも自分の思いのままに生きていきたい、そんな自我が、そんな罪が私たちを邪魔するのですが、今日イエス・キリストの十字架の前で私たちの本当に姿を、ありのままの姿をさらけ出されながら、主の前に心から悔い改め、あなたの御心に本当に生きることができるように、あなたに従わせてください。あなたに人生の手綱を渡して、あなたの御心を行うことができるものにさせてくださるように、あなたの御心が私の人生、私の生涯を通して明らかに表されていきますように、お一人お一人のうちにその豊かな祝福をもたらしてください。感謝して主の御名によって祈ります。アーメン。
メッセージをお聞きくださりありがとうございます。もしあなたがまだイエス様を信じる決心をされていないようでしたら、ぜひ私たちのホームページにある永遠の命をクリックして、イエス・キリストをあなたの救い主としてお受け入れください。